井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤勝樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、
はい、
もうしばらく場作り養成講座ということでねやっていきたいというふうに思っておりますので、
はい、難しいテーマですけどね。
そうですね。ただ、とても重要なね、今この時代においても場作りができるかどうかがね問われているような気もしますので、ね、
はい、そうですね、
ここでしっかりと教えていただきたいなと思いますが、前回そもそも場とは何なんだという話をしましたね。
はいはい、
ぜひね、ちょっとこちら非常に概念上整理されておりますので、聞いてない方はまずそちら聞いていただきたいですが、
はいはい、
ただね、その場にも、まあ、何ですか、この、お茶飲みクラブのような、こう、ゆるっとした場もあれば、本当に、経営のチームとしてね、新しい価値創造するような場も、いろいろこう、差があると思いますので、
はいはい、
とりあえず場ができ始めたぞと。いう中からどうやってこう高度な場に発展させていくのかという、ちょっとそういったこのプロセスをちょっと今回は扱っていきたいなというふうに思っております。
はい。はい、ちょっとね、少しこう、ちょっと、なんていうのかな、側面の話をしようかなと思うのは、場が、この間、異質な考え方とか意見っていうことを、で、なぜそう思うかという背景文脈みたいなのを、まず明らかにすることから始めるといいですよなんて話したんだけど、
はい、
そのためにはもうその集まった瞬でいろんなプロジェクトみたいなんで初めましてって集まる場合もあれば、職場で新たに何かテーマを持って集まろうということもいろんなの場面があるんだけども、うん、やっぱり昨今よく言われるやっぱりその場には心理的安全性は必要なのよね、
はいはい、
つまり何かというと言ってもいいっていう私が思ってることを素直に吐き出していいんだこの場はっていうことをやっぱりやらなきゃいけないので、この前回の話なんかのところの側面で、リーダーたちがとかファシリテーターが気にしなきゃいけないのは、ここは心理的に安全な場であるということをやらなきゃいけない、作らなきゃいけない、うん、とすると初めましてみたいな人が多いとすれば、どんなことを言ってもいいんだなっていうためのその本来のテーマとはちょっと違っても構わないから、それぞれが私はこんなことをやっていてこんなことを思ってますとかこんな人なんですみたいなことも含めてね、それぞれの個性をちゃんとこの場に出していいんだというような、ある種ちょっとセレモニーみたいなワークをやるとかってことは大事ですね、とアイスブレイク的にね。
ちなみになんかそういった意味で、ちょっとイメージ湧く程度でって感じなんですけど、いろんな、ね、やり方はあると思いますけど、井上先生そういったこうスタートを切るタイミングとかでやるようななんかありますか？
時間が許せば、ヒストリーを語るっていう、それぞれがね、
ほう、ヒストリーを語る、
な、人数にもよるしね、
はい、
20人もいて全員でヒストリーかかったら1日あっても足んないぞみたいなことになる。
確かに。
ただどういうことをしてきていて、うん、何が自分の時に大切だったかみたいな、どういう時に自分としてはこう意識が高まったとか、なんか意欲が高まったかとか、こういう時にはちょっとなんか意欲低下したんですよみたいな、私はモチベーショングラフって言ってるんですけど、世の中的にも言ってるのかな、時系列の中で自分のモチベーションの上がり下がりみたいなものをこうざくっとしたこうなんていうのこうグラフにして
グラフで書いていって、
うん、でこれを説明するみたいなで、例えば何人かでやるんだけど、必ず質問者を立てて、
うんうん、
それはもう指名でも何でもいいから今の話の中で必ず質問をいくつかするというような、ね、質問をして、うん、どうしてそうだったんですかなんて深めていくっていうテーマで、その人をより深く知るために必ず質問しましょうと。で、質問どうですかって言ってもなかなか難しいから、 例えば A さんの場合は B さんと C さん聞き役でいいから D さんと E さん質問役ですよみたいな風に決めてもいい、
うんうんうんうん、
っていう風になんかこうちょっと深掘るで、なんとなくあそういう人なんだぐらいはまず作るっていうことが最初に大事かなと。
なるほどね。だから共通の目的とか云々の前に、うん、その人を知るというところで焦点を当てて、
うん、
それを物語として認識していくと、
ある種チームメイキングみたいなところです
ね。うん、まあ、そんなこともしながらのってことですね。心理的安全性を
が大事だなと思うんで、そういうことを大事ですよと、この場はそういうことを言っていいんだなとか、いろんなことを話していいな、でそこをベースにしてやっぱりそこをリードする人たちはそういう場だから、忌憚のない意見をみんなで言おうねっていうことをまず皆さんに約束してもらう、
うんうんうん、
で入っていく、でいろんな人の意見の差があります、でもこれって僕たち共通の課題だからやっぱり真剣に考えたいねっていう風になってきた時には、じゃあどうしていこうかっていう時に、この時にこれも一つのやり方なんでね、必ずやんなきゃいけないプロセスだよっていう意味ではないんだけど、一つ私なんかがやるのは、じゃあ我々がやっちゃいけないことは何かみたいな、逆に何をすべきかって話をする、ね、どうしたらいいかを話す場になってるんだけど、何はしちゃいけないんだろうねとか、ちょっと逆にマイナス方向を あえて出す場にするっていうのも一つの方法で、
うん、
でそれってね、何しちゃいけないんだろうねっていうのは案外話しやすかったりする、うん、しなければいけないことをやるべきことを探していくっていうのはどっかで正論なんだけど窮屈だったりするわけ、
まあ、正しいことというかね、なんか適切な的確なこと言わなきゃいけないみたいな、
うん、
プレッシャーもかかりますしね。
そうなので、いやなんでもさ、やっちゃいけないことはあるよねとか、例えばで新規商品開発のプロジェクトだったら絶対売れないもんってどういうんだろうねって あえて話し出すと。
これって今その心理的安全性のっていうところのまずスタートぐらいのところの話ですか。
心理的安全性がスタート で実際にある目的テーマに対して話を始めたときに、それでも答えを作らなきゃいけないな、探さなきゃいけないなっていうモードでみんながいると、なかなかそのたがって外れない
ので、そのタイミングからまたずらすというか、そこもゆっくりなんですね、
うん、そこはゆっくりしなきゃ、でそのためにも逆振りするっていうの、
はあ、なるほど、
うん、絶対売れない商品考えてみようよとかでね、これね、
絶対売れない商品、
これね、何がいいかというとね、うん、そんなことを真剣にこのチームでやるべきことではないんだけどっていうのはみんなわかるわけよ。
ああ。
だから、ある意味の遊び感覚でやれる。
なるほど、なるほど。
だから、頭を回す訓練なの。
うんうん、うん。
アイドリングみたいな。
なるほど。
うん。なので、それをやっていって、ああでもない、こうでもないって話してると、そういう話題って案外盛り上がりやすいの。
確かにね。
うん。っていうのが、また一つ、少しこう、頭をね、回しやすくするため の方法だったりする。
ああ
でこういう時にも
逆、ね
はい、うん、リードする人たちは気をつけなきゃいけないのは、どの意見も、捨てちゃダメよ。
いや、ここでもね、前回ありましたけれども、うん、どんな意見も、
うん、全部拾ってあげて、もしかしたら面白いねそれって逆にさ、それこうやったら真逆で売れるんじゃないみたいなのひらめいたら、そういうのを投げていくっていう。だからここもファシリテーター、リードする人たちは、意見を真剣に聞いて、そこから感じるものっていうのを場に提供してあげるっていう役割なのよ、
うんうんうん、これどこかで今度はファシリテーターの仕事みたいな役割の話をしていかなきゃいけなそうですね
まあでも場作りってイコールのところもあるからね、
ファシリテーション
、まあそんな風にしていくと、少しずつみんながこう話すこととか考えることとかっていうことに対して向き合い方が斜めなんじゃなくて真正面から向き合うように慣れてくるので、そしたらいよいよじゃあ新規ビジネスとか新規ビジネス、まず取り入れることがね、現状から言って新しいものを取り入れることが難しいという意見もあったけど、まずはどんなことが我々にできるのか考えてみようよ、まずで、なんか楽しいこと考えようっていうふうに言ってみんなで話していく、
うんうんうん、
で最初にはその時には最初、さっき言ったその 新規ビジネスを例にとると、新規ビジネスってどんなことが、どういうことの条件が、前提としては何を置かなきゃいけないか、どういう背景があるか、でどういうところから考えるといいかみたいな、やっぱりそういうプロセスがあるので、そこを整理しながら、単純にブレストで何かいいアイデアがないか、みんなで意見言い合おうって言っても場にが盛り上がるわけではないので、一個一個とはいえ、うちの会社が やらない領域ってあるよねって、どういうとこだろうねとか、ここもまたいろんな手法はある。でもやっぱだんだんだんだんテーマに対してみんなの意見をとにかくまず出させる、
うんうん、
っていうことをするための方法で、大きなテーマのための小さなテーマみたいなものを投げて場に、でそれにわーっと出てきたものから、ここが大事なんだけど、この拾い上げるって作業が大事なのに。
お、拾い上げ
る。うん、面白いなと思うポイント。
これも完全に場を回すファシリテーターにかかりますね。
そう。でも、それファシリテーターだけじゃなくて、みんなに振ってもいいの。今出た意見の中でどっか面白いものない？あれ面白いですよね。A さんが言ったやつってなんか変じゃない、変で面白いですよねとかね。とか、そういう、その、出たものを、拾うという作業を一回やった方がいいね。それはファシリテーターがやれればいいけど、ファシリテーターも思いつかないこともあるし、気づかないこともあるから、みんなに振ってもいい。
ポイントは何なんですか？拾い上げるっていうのは、場が高まりそうなキーワードを拾うとか、なんかどういう拾うなんですか？
やっぱりゴールに向かっていくときの次のステップ。具体的なアイデアとか、やっぱり、結論に導きていくためには、どっかで拡散しっぱなしじゃダメだから、少しずつ集約していく作業が必要。そのためには、気づいた面白いと思うポイントポンポンポンポンって10個のうち、なんかあの3つ面白いよねって出して、そうですよねって言ったら、ちょっとここなんかもうちょっと広げてみないって言うと、こう集中するでしょ、そこ。
うんうんうん、
っていうふうに、具体的なアイデアに導くための少し集約していく作業っていうのをそこで始めるって感じかな。
拡散から集約、
うん、
拾い上げるってことですね。
うん、で、できたら、この3つのポイント面白いですねって言ったら、そうだよね、今までやってなかったけど、なんでやってなかったんだろうね、なんていうことが出てきたりすると、で、この次大事なのは、もうちょっと収束するときには、じゃあさ、この3つのうち、いろいろあるんだけど、この次回、この、あの3つのうちの、このいろはのうちの意について、みんなもうちょっと深めて考えてきてくれないって言って、次に方向性をつける。で、集まるときに、集まった場だけじゃなくて、みんなの意識をそこに向けて、考えといてねなんていう状況を作って、次回持ち込ませるみたいなことを、
拾い上げたところからまたちょっと拡散に近いんですか、掘り下げるって感じなんですか、
ね、方向付けする感じ、
方向付けなんですね、
うん、つまりこういろんな360度にわたってわーっと出て拡散したものを、なんとなく例えば90度ぐらいの範囲を少しやった中で、さらに、90度の中でもこの方向のことについてちょっと次回掘り下げようかっていうふうにやっていくような、だんだんみんなのこう方向をこうスーッとこう集めていく感じかな。
ああ、ここはすごいセンスの話ありそうで、すっごい言語としてわかるけど、もうやれるかって言ったらドキドキしますね。
じゃあその通りです。
なんだけど、ちなみに方向づけるっていう時の方向、
はい、
で、いや、拾い上げるときには、少なくともプロジェクトの目的があるわけなんで、それがなかったら拾い上げられませんけど、そのゴールに向かっていくだろうという文脈で、なんかこう、可能性にありそうなものを、こう、自分もそうだけども、メンバーにも振って拾い上げていく。そしてこの拾い上げた後の方向付け、この方向付けって意味は、これもゴールに向かっていくだろう方向付けをってことですか？
例えばさっき言った360のうちから90度ぐらいの範囲にいくつかに絞ってきたねっていう時に、さらにちょっとその90度でもまだ少し角度があるので、 少しその中の、 あの30度の方向にあるこのことについて少し掘り下げようかっていうのは、もしかしたら他の角度70度の角度についても次回やんなきゃいけないかもしれないのね。でもなんとなくこっちの90度の範囲にあることがみんなの中でちょっと引っかかったし、議論深めていくべき議題だよね、テーマだよねっていうふうになってきた。これが第1回目の収束方向だとすると、
うんうん
うん、もう1個いくつかの収束の方向はまだまだあるんだけど、一つ一つにより狭いところでみんなのアイデアとか思考を回すために方向づけをする。つまり90度からたった一つの方向性を見つける必要ではなくて、思考をみんなの思考を集約するための方向。
ああ、なるほど、うん、だみんながなんかこう反応したその拾い上げた言葉、それがそもそも方向性があるはずで、こっちに向かって一回ちょっと掘って方向60度なら60度の方向に対して掘ってみて、
そう。
で、その先に、あれ、やっぱちゃうな、こっち、やっぱ30度側かもね、つって今度30度やってみてっていうのを、議論していく。う
ん、つまり、わーっといろんな意見が出た中で、拡散したものを見ながらやると、収束ってすごくエネルギーが高、あの、必要すぎちゃって、強すぎちゃって、あの、強くあり、必要すぎて、苦しいのよね。
うん。
だから、そこはもうメンバーに安心して、今回はこのことについてみんなで一生懸命考えてみようよ。で、その他のことは捨てたわけじゃなくて、一旦やってみようっていう、みんなの思考の集中をどう増すための。
ああ、なんとなくイメージと360度とっ散らかったこの拡散の全ての方向性の、ちょっとみんなが拾い上げただろうところの、じゃあ30度なら30度の方向に掘ってみようっていうのをやって。
そうそうそう。だからさっきの新規事業のビジネスのモデルで言えば、いくつか面白い。なんかちょっと引っかかるよね、これっていうのが出たとしたら、一つは顧客視点の話で、もう一つは、なんていうのかな、自分たちの提供価値の話をしてたりすると、提供価値の話についてまずやってみようよってやると、そこに集約って。
そういうことね。
うん、でじゃあ次は顧客視点の話があったから、それについて話してみようよ。
あ
でやってるうちに合わさって、ね、それを組み合わせてい
く、行ったり来たりして、でそこに今度顧客の潜在的なニーズのとか問題意識や何かの方向もあって、うん、これがこう組み合わせていくと、あれこことここでみたいなのが生まれてくる。
そう
なんか場が飛ぶって瞬間ですね。
そう、
あ大枠ギリギリいけましたかね。
ちょっと難しい話しすぎてっかね。
いやいや、一回ね、これでもやっぱ、はい、以前あの体感値が重要という話をね、
うんうん、
509回の前々回やっているんで、やっぱりこの辺がね、体感値も含めてやるとすごく面白いと思うんでね、なんか一度 そのそれこそね、井上先生場作りしてほしいですね。ポッドキャストを聞いてるリスナーの方との場作りでちょっと方向付けしてみようと。そんなことも含めて一旦今日のところは、
はい。
終わりましょうかね。
はい。
ぜひ、あの、曖昧までは、あの、もちろん質問も取り上げていきますので、ちょっと次回は、養成講座引き続きやるか、質問でやるかは、ちょっと状況を見ながら、いきたいというふうに思います、はい。ということで、終わりましょう。ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。